聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書61節から2節。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き出て、輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。もう一箇所、新約聖書エフェソの信徒への手紙五章六節から十四節。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについている者、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。以上です。
ただいまは新約聖書のエフェソの信徒への手紙、5章の6節から14節に記されている言葉をお読みいただきました。で、今日はこの中でも、8節の言葉に、注目したいと思っております。5章の8節ですね。5章の8節ですね。このように記されてあります。あなた方は、以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。ここでは、光になりなさい。あなた方は光になりなさい。また、頑張って光になりましょう。そういう話をしているわけではないんですね。もうすでにあなた方は、主イエス・キリストにあって、光となっています。イエス・キリストの救いが実現しており、あなたも光となっている。だから、その光の子としてふさわしい生き方をするように、そういう、勧めであり、言葉です。で、さらに申しますと、光、また光の子、光となっている、光の子とされている、そのことの中には、ただあなた方が光に照らされて、神の光に照らされて、明るくされている、清くされている、そのことだけを意味されているわけではありません。そうではなくて、それだけではなくて、あなた方自身が光とされていく、そして、他の人を、自分の周り、他の人をも明るく照らす存在となっている、そのことを語っているのです。その点で言いますと、聖書の中で光と言われていること、特に光のうちに命があると 言われていることを私たちはこう思い起こすことができます。まあ、詳しく見ませんけれども、旧約聖書の一番初め、まあ、創世記の初めに、まあ、天地創造の物語があります。で、神はその初めにおいて、光あれと言って、こう光を創造されました。そしてその神の光のうちにこう命が生み出されていく。この神は光の中で天地のすべてのものがこう生きたもの、命ある、この神の光の中でこう天地のすべてのものが生きたもの、命のあるものとしてこう創造されていった。そういう次第が語られて、物語られておりました。で、その点私たちも根本においては同じです。すでに光とされている私たち、自分自身が生きたもの、主の命によって生きるものとされた。それはその通りであります。しかしそれは同時に、ただ自分が生きるだけではなくて、私たちの周りを照らして、人を生かすものとされていく。そういう務めを同時に与えられていくこと、そのことをも、やはり示しているのです。私たちを通して、この神の光と命が明かしされ、人々にもたらされていく、そういう、まあ、使命と言いましょうか、そういう役割が私たちにも与えられている。まあ、そういうすべてを含めて、あなた方はもうすでに光とされているのです。光と、主にあって光となっているのです。そのメッセージを私たちは今日、心に留めておきたいと。そう願っております。まあ、ただそのように言われますと、まあ、正直に言って戸惑いを覚える方もいらっしゃるかもしれません。そこまで自分が光となっている、まして他の人を照らすものとなっている、そこまで自分が変えられていると言われれば戸惑ってしまう。むしろ自分自身を見るならば、自分が照らされ、神の光に照らされ、命に生きるものとされているということ自体、なかなか受け入れきれないところがある。それが私たちの信仰生活です。ましてや、その自分が生きるだけではなくて、私を通して神の光が周りに照らされていく、人を照らしていく、そのようなことを自分が担うとはとても思えない、そういう思いが湧いてくるかと思います。で、確かにそれはその通りなんですね。で、その意味でも、五章の八節の言葉を改めて見てみましょう。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。はじめに以前には暗闇でした。はっきりと書いてるんですね。私たちは、やはり一度立ち止まって、この言葉を、やはり冷静に見つめてみる必要があります。以前には暗闇でした。今は光となっている。それと同じように、きっぱりと、以前は暗闇でした。そういうのです。光とは関わりのない、暗闇そのものであった。と言うんですね。しかも、まあ、聖書的なこう考え方から言いますと、これはただ単なる昔の話、過ぎ去ってしまった過去の話ではありません。暗闇の力というのは、主にあって光とされている今も、なおやはり私たちの中に働いている、そして私たちを罪へと誘惑してくる。そして実際私たちは、やはり罪の中に陥るんですね。罪を犯していく、そういう存在である。そのことを私たちはやはり同時にきちんと受け止めていなければなりません。そしてそうであるからこそ、このエフェソの信徒の手紙、まあ、このところもずっと学んでいる中でお気づきかと思うんですけども、 4章25節から、特に44章の25節から、繰り返し繰り返し私たちに警告してきております。悪魔に隙を与えないように、悪い言葉を口にしないように、怒ったままで一日を終わらないように、聖霊を悲しませることのないように、で、改めて思い起こしたいんですが、ここで私たちが警戒するように言われている、暗闇の技、もっと一般的に言えば罪と呼ばれるもの、それは決して大きくニュースになるような犯罪とか極悪非道な行為ばかりを指すものではありません。例えば、今見ましたところの中で上の段になりますが、4章の31節ですね。私たちの、罪とも言える闇の技、そして無慈悲、31節ですね。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさいと言われています。これらは皆そんな大ごとなことではありません。怒ったりわめいたり、人のことを悪く言ったり、残念ながら私たちは普段の生活の中でいつもこういう思いを抱き、こういうことを経験しています。そして、もちろん悪いことばかりではありませんけれども、口を開けば、みだらなことを言ってみたり、下品な冗談を言ってみたり、いや、人を傷つけるようなことを言ってみたり、自分自身がその思いがなくても、つい出てくる本音が、人をも自分をも痛めてしまうということ、それはよくあることです。つまり、私たちを罪の中に引き込もうとする誘惑、暗闇の技というのは、いかにも目立ったものではないということですね。私たちが毎日の生活の中で、多くの場合深く意識もしないままに経験しているもの、そして気がつかないうちに、ふとその中にとらわれてしまっているもの、そういうものが多いのです。私たちはある意味でそのような巧妙な暗闇の技に捉えられて、暗闇となってしまっていた。命を失ってしまっていた。そして人をも生かさない。いや、むしろ傷つけるものとなっている。そういう面を持っている。そのことを私たちはやはりいつも冷静に見つめる目を持っている必要があります。しかし、そのことを、今日も踏まえた上で、改めて私たちは5章の8節のその後半の言葉を、やはり今日は心に刻んでおきたいのです。以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。やはり聖書はそう語るんですね。主にある限り、あなた方は主にあるのです。主イエス・キリストに結ばれているのです。だから、あなた方は光とされている。光の中を歩むことができ、また光として、歩むことができるようにされている。何よりもここには私たちをやはり決して見捨てない、何としても救おうとする、私たちを本当に神様の命の中に、取り戻そうとする神様の愛と、熱意があるということができるでありましょう。暗闇となってしまっている私たち、自ら神様に背いて罪の中に陥ってしまっている私たち、神はそういう私たちを自業自得だからと 言わないで、決して見捨てようとしない。むしろ、御子イエス・キリストを与えて、私たちをその闇の力から救い出してくださった。今もなお、常に私たちを光の中に、ご自身の命の中に取り戻そうとして、呼びかけていてくださる。まあ、少し先の方になりますが、同じ五章の14節ですね。まあ、今日の箇所の、まあ、終わりの方に当たりますけれども、五章の14節でこのように言われています。しかし、明らかにされるものは皆光となるのです。まあ、その後ですね。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。まあ、これは、鍵括弧がついていることからも、わかりますように、まあ、引用なんですね。パウロ自身の言葉というよりは、引用された言葉です。ただ、旧約聖書からの引用ではありません。まあ、一説には、当時、教会で歌われていた、まあ、賛美歌の一部分ではないかとも言われております。まあ、どこから引用された言葉であるか、まあ、はっきりとしたことはわからないんですが、ただ、まあそういう難しいことは抜きにいたしましても、この言葉が、やはりキリストの復活ということと関わっているものであるということはわかると思うんですね。私たち自身は眠ってしまっているもの、そして命を失っているものです。暗闇となってしまっているがゆえに、罪に囚われてしまったがゆえに、眠ってしまっている。毎日の生活の中で鈍感になって、本当に眠りこけてしまっている。そして本当に命を失ってしまっている。しかし、その私たちに対して神は、起きよ、立ち上がれと、はっきりと呼びかけておられます。ただ口だけで呼んでいるだけではありません。先ほども申しました。御子イエス・キリストをその私たちの闇の中に使わせてくださった。眠り込んで命を失ってしまっている私たちの罪と私たちの死んだ体とイエス様がご自分のものとされて十字架の上で完全に担ってくださった。そしてご自身の死と復活を通してイエス・キリストの復活ということを、まあ、今日は詳しくそのことは述べませんけれども、イエス様ご自身が3日目に復活されて新しい命を新しい体を与えられた。その新しい命にイエス様が私たちを預からせてくださる。何度でもどんな罪の中に陥ったとしても、何度陥ったとしても、イエス様を通して神は呼びかけておられる。眠りから覚めて、闇の技から起き上がるように、死者の中から、死の中から立ち上がるように、キリストがあなた方を照らしてくださる。キリストがあなた方を新しい命に生かしてくださる。そして、人をも、神の光を照らし、人をも生かしていくものとしてくださる。この主に結ばれて、主に結ばれて私たちは光となっているというのです。私たちはこの十字架と復活の主イエスの御声に耳を傾けていきたいと思います。そのことは今の忙しい毎日、また騒がしい毎日の中ではやはり残念ながら簡単なことではありません。私たちを捉えようとする暗闇の技が私たちをいつも眠りの中に、死の中にこう引きずり込もうとしている。ですから私たちは主に結ばれること、主の御声を聞いて目を覚まして キリストが命じるように、いつも立ち上がりながら、起き上がりながら、主に結ばれた光の子としての歩みに立ち上がって行くように召されているのです。その主イエスの言葉に応えて、私たちの新しい歩みを始めたいと思います。イエス様に信頼し、自分のすべての罪も重荷も自分のすべてを主イエスに委ねて、立ち上がり主の後に従っていきたいと思います。もちろんそんな大きなことができるわけではありません。いわゆる成功物語に私たちが入っていくわけではないでしょう。でもその一つ一つの罪の中でさえ、そこで神様の新しい癒しがあり、救いがあり、復活の命が私たちに用意されています。私たちは主にあって、主に結ばれて喜びながら、この新しい命を、新しい光を照らし出す使命を身近なところで果たしてまいりたいと思います。これから始まる一週間の歩みにおいて、やはり罪の暗闇の技はあるでしょう。私たちもそこに陥ることもあるでしょう。でもあなた方は今は主に結ばれて光とされているのです。その主の言葉に信頼して立ち上がり、光の中を、いや光の子としての歩みを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御前に集められ命の御言葉を与えられて、あなたを礼拝することができましたことを感謝いたします。私たちは暗闇の中に住む者、いや暗闇そのものでありました。しかし御子イエス・キリストにおいて、あなたは私たちを光とし、あなたの命と光に預かるものとされました。いやそれ以上に、私たちが毎日の生活の中で光の子としての歩みを生きるように立ち上がらせてくださいます。どうかそのあなたの命と使命とに、私たちがいつも信頼して従うことができるように導いてください。今のこの世は深い闇に覆われているように思われます。闇の技がどこに置いてもうごめいているように思われます。しかしそうした中で、あなたの光を掲げ、命の恵みを明かししていく務めに私たちが使えることができますように、励むことができますように力を与えてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。